恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは先々週、獅子の時代の裁き深さ、サムソンについて聖書を見てまいりました。その獅子の時代には彼のような裁き深さと呼ばれる者たちがイスラエルを治めました。しかし彼らのリーダーシップもイスラエルの民を前にして最善のものとはなり得ず、シシキはその書を閉じるにあたり、その時のイスラエルの状態をこのような言葉で締めくくっております。その頃イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正しいと見えるところを行った。この言葉はおのおのが裁き深さのもと自分の目に正しいと見えることをし続けた獅子記の400年に及んだ年月がいよいよ行き詰まったということを表しています。そしてその理由はイスラエルには王がいなかったというのです。もし彼らを治める王がおれば、民はもはや自らの目に正しいと見えることに生きるのではなく、王の決めたことに従わなければならなくなります。彼らはそれを望み、そのような時代がイスラエルにもたらせようとしていました。そうです。この後にイスラエルには初代の王サウロ、そして二代目のダビデ、三代目のソロモンと王が立てられていくようになっていきます。そしてその初代の王サウロが王となるときに大切な役割を果たした人が最後の獅子であり、また祭司でもあり預言者でもあったサムエルでした。私たちは今日そのサムエルの名前が署名となっているサムエル記からこのサムエルについて見ていきたいと願っています。先々週サムソンについてお話しましたときに、自分の目に正しいと見えるところを行うということは現在の私たちも同じだということを話しました。私たちは自由の名のもとに自分の目に正しいと思われることをすることを良しとする世界に生きています。ただしその自由のもとに私たちの目に正しいと思われることが実際に正しいのかということについてはクエスチョンがつき、それは正しいことというよりもただ単に自分がしたいことを私たちはしているのではないかということをお話ししました。そもそもなぜイスラエルの民は王政というものを取り入れることを願ったのでしょうか。その時代のイスラエルは各部族の族長がそれぞれの部族を裁いたり、裁き深さがいる間は断続的に彼らが民を導いてきました。しかしそれはイスラエル全体を統括するというようなことではなく、イスラエル内部の問題や外敵と外からやってくる危機というものに彼らが直面するときに、そのままではイスラエルは保つことができないということを彼らは知り、自分たちに必要なのは王が民をリードすることであるということに至ったのです。そしてこの状況は今日も変わることがありません。日夜伝えられている世界の情勢を思うときに、私たちはこの国の行く末を案じます。そしてそのために私たちは国の先頭に立って舵取りをする力強いリーダーシップを求めます。 その時代が混迷を深め、先が読めないような時代であればあるほど、私たちは強いリーダーシップを求めます。しかし私たちがしかと心に留めなければならないことは、それが王であれ、大統領であれ、総理大臣であれ、彼らとて人間、彼らも自分の目に正しいと思われることをするものであり、そのことが完全に正しいとは限らないのです。もしかしたら、その自分の目に正しいこととは、自分が願い望んでいることであり、最悪の場合、そのリーダーの願望がそのまま国政となってしまい、民が苦しむということがあるのです。その時のイスラエルにとりまして、彼らの行き詰まりは、自分たちが本来立つべき場所、すなわち神のもとに立ち返るチャンスとなり得たのですが、そのような時にイスラエルの民は神に立ち返らず、自分たちを導いてくれる強いリーダーを求めました。かつてのイスラエルは、神こそがイスラエルの王という思いのもとに一致していたのですが、彼らはその思いを捨てて、彼らの上に立ち、彼らのために自分たちが進むべき道を決める人間を求めたのです。このような背景のもと、サムエル記はサムエルの誕生に関する記述で始まります。すなわち、彼の母、ハンナは、なかなか与えられない我が子が与えられるようにと、必死に神に祈り、ついにサムエルが与えられ、その祈りが聞かれたハンナは、サムエルを神に捧げるべく、幼い時から、大祭司エリに我が子を預け、サムエルはそこでエリの働きを助けます。住み込みです。エリはその時に至るまで40年にわたりイスラエルを裁いていた霊的な指導者であり、同時に国政にまで影響力を持っていました。エリはすべてのイスラエル国民に知られており、民を代表して神の幕屋の至聖所に入るような人間でした。サムエルはそのエリと寝食を共にし、その薫陶を余すところなく受けて育ちました。このように国民から尊敬を受けるエリでありましたが、彼には一つの問題がありました。それは彼の二人の息子の問題でした。当時祭司の働きは世襲でしたから、この息子たちは父エリの後を継ぐことが望まれており、彼らもサムエルと同じように父エリの下で薫陶を受けていました。しかし彼らは民が神様に犠牲として捧げる肉を横領し、そのことを民が指摘すると民を脅かし、力ずくでもその肉を取り上げるようにしたり、ある時は主の宮に仕えている女性たちと関係を持ちました。このことゆえに聖書は彼らを、エリの子らはよこしまな人々であって主を恐れなかったと記しています。父エリは大祭司でありながら、神よりもこの子たちを重んじ、人がこの子たちの噂をすることを聞くに及んで、初めて子供を戒め、さらにはこれらの悪事を知りながら子供たちをとどめることもしませんでした。それゆえに神様はエリーの子たちではなく、エリーの後継者としてサムエルを立てるに至りました。 かつて神様はエリに仕えていた幼少のサムエルに夜中に何度も語りかけたことがあります。エリは神様がサムエルに何かを伝えようとしているのかサムエルに問い、サムエルは死であるエリに伝えることが辛いことなのですが、神様から受けた言葉を死であるエリにそのままこのように告げます。私はエリに彼が知っている悪事ゆえにその家を永久に罰することを告げる。その子らが髪を怪我しているのに彼がそれを止めなかったからである。それゆえ私はエリの家に誓う。エリの家の悪は犠牲や供え物をもってしても永久に贖われないであろう。エリには心当たりがありますから、エリの家の、彼は弁解をしません。そしてこの言葉通りにエリもその息子たちも悲しい死を迎え、サムエルはエリの後を継いでイスラエルの指導者となりました。このサムエルについて聖書はこのように評価しています。サムエルは育っていった。主が彼と共におられて、その言葉を一つも地に落ちないようにされたので、ダンからベール島までイスラエルのすべての人はサムエルが主の預言者と定められたことを知った。こうしてサムエルはエリに代わり、祭司の役目を担い、国民の霊的な指導に当たりました。このことゆえにイスラエルは王がなくても持ち直していくように思われました。しかしサムエルがその働きを始め、しばしの年月が過ぎたとき、長老たちはサムエルにある問題を指摘し始めました。このときイスラエルの長老たちは皆集まってラマにおるサムエルのもとに来ていった。あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててください。このサムエルにも問題がありました。私たちはこのことに驚くのですが、それはエリと全く同じ問題でした。サムエルは年老いて、その子らをイスラエルの裁きづかさとした。長子の名はヨエルといい、次の子の名はアビアといった。彼らはベールシバで裁きづかさであった。しかし、その子らは父の道を歩まないで理に向かい、舞台を取って裁きを曲げた。サムエルは、幼少の時にエリの息子の罪に対する神様の厳しい言葉をエリに伝えた人です。エリの息子がどんな悪事をしていたかということを幼いながらに見聞きしていた人です。神職を主であるエリとしていたということは、彼はエリがその子たちに対してどのように向き合っていたかということを間近に見てきたに違いありません。故になぜ子供たちが神に背く生き方をしているのかということも知っていたでしょう。しかし、そのサムエルの子たちも神に喜ばれるようには育ちませんでした。ここで私たちは、この類の話を最近、どこかで聞いたことを思い起こします。そうです。モーセの兄であったアロンの息子たちのことについて、数週間前に礼拝でお話しした通りです。アロンの二人の息子は、これまた祭司としての任職を父アロンから継ぐべき者たちでありながら、彼らは神の御心とは異なったことをし、故にその命を失ってしまった。彼らに祭司としてあるべき姿を教えなければならなかったのは、自らが祭司である彼らの父、アロンでした。 その時にお話ししました。弟モーセが神様から十戒を受けるべく山に登っている間に、いつまでも下山しないモーセに対して、麓にいたイスラエルの民はアロンの勧めにより、金で作った牛を拝み始め、どんちゃん騒ぎをしていました。出エジプト記はこの事件について、モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に物笑いとなったからであると書き残しています。自ら祭司であり、その役目がどんなに光栄に満ちているのか、そしてその使命に最も必要なことは、神を恐れ敬うことであり、神が定めたことに対しては完全に従わなければならないだろうということを息子たちに伝えるのはアロンの責任でした。おそらくアロンはイスラエルの民に対して彼らが欲しいままに振る舞うに任せたということをその過程においてもしていたのでありましょう。それがいかなる民族であっても私たちは皆家族を大切に思います。しかしユダヤ人ほどに家族というものに目を注ぎ、その家族を中心に物事を考える民族はいません。なぜならば、例えば創世記一つを取りましても、聖書は家族の物語なのであります。ユダヤ人は幼少時代から死ぬまで、この創世記を暗唱するほどに読み続けます。そこにはアダム、エバから始まり、ノア、アブラム、イサク、ヤコブ、ヨセフと彼らの家族のことが記録されています。故に彼らがその家庭にまず目を注ぐということは必然の帰結なのです。当然このアロン、エリ、サムエルはこの書に対する専門家ですから、このことを知っていたはずなのです。そうです。彼らは自分たちがなすべき役目というものを知っていた。しかし彼らはことごとくそのことで問題を起こしてしまった。元旦に私は神の法則ということについてお話ししました。我々が神によって作られ、この世界の万物が神の法則にもとに動き、そこに秩序というものがあるのなら、私たちがその神の世界に生きるにあたり、我々にとりまして最善の生き方とは、この神の法則のもとに生きることですとお話しました。このところから我々が離れれば離れるほど、私たちはその人生に混乱を招くことになります。自分の目に正しいとすること、それはまさしくこのことを意味し、私たちがそうすればそうするほど私たちは混乱に包まれていきます。秩序とは、すなわちそれがデタラメではないことで、そこには順番というものがあることを意味します。かつて律法学者とイエス・キリストの間でこのような会話がなされたことを私たちは知っているではありませんか。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これら二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。 聖書の中には248のこうしなさいという戒め、365のこうしてはならないという戒め、すなわち計613の戒めがありますが、イエス様は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいということ、最も重要な第一の戒めとし、第二は自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよと言われた。そしてこの二つの戒めに、律法全体と預言書がかかっているとまで言われた。ここには、一番大切なこと、そして二番目に大切なこと、その順番が、すなわち私たちが心に留めるべき優先順位が語られているのです。主にある皆さん、このところに神が私たち人に示されているオーダーがあるのです。第一に神を愛する、そして第二に自分を愛するように隣人を愛する。これは時代が変われど、決して変わることのない不動の順番だと神は私たちに言われているのです。そしてその隣人の筆頭に来るのが、私たちの家族ではありませんか。これがこの天地万物を支配しておられる方が定められているオーダーであり、そのオーダーの中に生きることを神は我々に望まれている。すなわち神第一、家族第二、そしてそれらもろもろ他のことがこの後に続いていきます。私たちが常にこの優先順位を心に刻み、物事を決めなければならない時にこの基準を用いてそれを決めていくのなら、私たちは大きく道を外すことはないでしょう。この世界の思考の権威を持ったお方のルールに従うこと、どうぞ覚えてください。これに勝る生き方はどこにもないのです。この基準に生きることの確かさを知った者は、その順番を崩すことができなくなります。なぜなら、それは、シートベルトをせずに、車を運転するようなものであり、またその素晴らしさを知っているからです。しかしそれにしても、今日の世界は目まぐるしくて、私たちは毎日多忙を極めて生きています。そのような中で、この神の法則に従うということは難しいのではないかと私たちは思うのです。ですから、このようなことを話しますと、だから宗教は嫌なんだ。現実を離れて、浮世離れしていることばかり言っている。そんな順番のことを考えていたら、食っちゃいけんだろうと、そういうことも聞くのです。皆さん本当にそうでしょうか？いいえ、そうではありません。この順番から外れるときに、私たちは食べてはいけないということ以上に、深刻な問題を抱えることになるのです。ご存知のように、私の母は女手一つで私を育ててくれました。母は誰にとっても大切な存在でありますが、母とて人間、完全な人ではありません。特にまだ私が幼い頃はまさしくもう公私ともに多忙を極め、私をがむしゃらに育ててくれました。故に余裕もなく人間の弱さが出たこともあったと思います。言うまでもなく私自身も完全な夫、父親、そして子であるというようなことからは遠い存在だと本当に思います。それは私の家族が証言してくれると思います。しかし、未完成なる者として日々、主に教えられながら学びつつ、 生かしていただいてます。私はこの自分の母について二つの忘れられない思い出があります。彼女は牧師ですから当然日曜日には礼拝があります。そんな日曜礼拝など眼中なしというように、日本の秋にもたれる運動会は日曜日に開催されます。ですから当然私母は運動会に来ることはできません。ですから私の母は私が運動会で走っている姿を見たことはないと思います。そして運動会といえばお昼ご飯です。それぞれの家族がご座を引いて敷いて、いろいろとりどりの食べ物が並べられ、それを囲んで各家族が一堂会して昼食が取られます。しかし私にはその時母がいませんから、朝託されたお弁当を持っていつも近所の友達の家族の中にその子であるかのような顔をして入れてもらって、そこで食事をしました。きっと大川先生も同じ経験をなさっていると思います。しかしその食事が始まってしばらくすると、礼拝を終えた母が駆けつけてくれました。20分ほどでしたが、一緒にご座に座り共に食事をして、また信徒の方たちが待つ教会に帰っていきました。朝の開会式から午後の閉会式まで友達の親は皆子供を見守り応援しました。しかし母が私と共にいるのはこの20分ほどでした。しかし私にはそれで十分でした。もう一つこんな思い出があります。私がまだ小学生の頃、わんぱく盛りの時です。男の子ですからプロレスが大好きで、金曜日の夜、そして土曜日の夕方に放映されているプロレスに熱くなり、いつも友達とプロレスの技を掛け合っていました。金曜と土曜って言えば分かる方は分かるでしょう。あのプロレスですよ。とにかく子供というのはエネルギーの塊で、そんなプロレスの情熱を学校で使い切ることができずに家に持ち帰りました。そんな時父親がいれば息子の相手をしてくれるのでしょうが、私にはそんな父がおりません。そんな息子に対して母は私の四の字固めの練習相手になってくれました。四の字固めって言っても皆さんわからないと思います。これです。ここがですね、数字の四なんです。で、これは非常に痛いんです。ケイタ君、この四の字固め、 In English this is a professional wrestling, not wrestling, a kind of a technique they call figure four leg lockBecause this is like a number four. This is very hard for. If you wanna try, I will do it for you. この練習相手になってくれました。皆さんの中に私の母のことを知っている方もいると思います。そうです。あの母が私の四の字固めの相手となったんです。信じられますか？もちろんそんなことを毎晩することはありませんし、それ自体は2、3日、10分程度の出来事でした。しかし私はその時のことを今でも忘れることができませんし、これからも決して忘れることはありません。よく言われるように、時に家族との関わり合いや時間の長さではなく、その時間のクオリティであるということを私は信じるものです。時に母は伝道と牧会に全てを注ぎました。大抵私が家に帰っても母は家におらず、時には自転車で遠くにまで訪問に出かけ、日が暮れても家に帰らないことがよくありました。そんな時に寂しいと思いましたが、時に我が子を忘れるまで没頭する教会の働きに対して母の 気迫というものを感じ取り、そこに本物の匂いを幼いながらに感じ取りました。本物とは皆さん、本物とは時に我が子をも忘れる、そこにかける妥協のない真剣な背中から感じ取るものではありませんか。アメリカに来て子供のサッカーの試合があるから礼拝を休んでその試合合戦に行ったという牧師のことを聞いたことがあります。もちろんそれは礼拝での自分の役目を放棄したのではなく他のものに託していったということでしょうが、おのおの自分の目に正しいことをしたということであるのなら、私たちには知り得ない事情もそこにあったのかもしれませんから私は批判はしません。しかしこのことには大切なことが一つ隠されています。その子はお父さんお母さんが礼拝に行かずに自分のゲームを優先して見に来てくれたということを喜んだでしょう。しかし同時にその時それと引き換えに私たちはあるメッセージを子供の心に刻んでいるのです。そう、それはサッカーゲームは神よりも大切なのだというメッセージであり、そのことは神とは所詮いつでも他のものを持って後回しにしてもいいものだというメッセージです。こうして神第一という優先順位は失われていきます。その時は何もないかもしれない。しかし、この優先順位が崩れていくことは、後々ボディーブローのように効いてくるのです。状況によっては、妥協せず、こう顧みることがないほどに主に関することに没頭する。そのことなくして時に本物を伝えることはできません。そしてそのことに対して後にクオリティあるものとしてしっかりとフォローとするなら、子供はそのことを理解し、そして受け止めることでしょう。これらのことが彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。だから、立っているものと思うものは倒れないように気をつけるがよい。皆さん揃いも揃って三人の偉大な霊的教師がその家庭において問題を抱えていたということ、このようなことがこの聖書に書き残されている理由があるとすれば、まさしくそれは私たちに対する警告と訓戒のために他ならないのです。イスラエルという国が直面していた大切な大変な状況の中で、聖書はその渦中にいた者たちの家庭に目を注いでおられたことを私たちは見過ごしてはならない。人は大きな夢を持ちます。国を自ら動かしたり、会社を持ったり、経営をするというようなことを、新しいプロジェクトに対して事例をいただくということは、私たちを魅了することです。しかしそれ以上に、神から直々に託されている者たちに、私たちの心を向けるということは、もっと大切なことであると、聖書は私たちに語りかけているのです。主にある皆さん、愚直に試してみませんか。神第一、家族が次、そしてあなたのなすべき諸々のことが第三、この基本的な我々の神が私たちに与えておられる優先順位に生きるのなら、私たちはその生活の中に変化が見えてくるはず。そんな時間はありませんということも不思議と解決していきます。この順番を入れ替えて、 自分の目に正しいことをしていることの方が多くの時間をロスしているということに気がつきます。後になり諸々の問題が出てきて、それを修復するために要する時間と労苦を考えるだけでも、今からこの順番を意識して生活をもう一度立て上げていくということが最善の生き方だとは思われないでしょうか。歴史をやり直すことはできませんが、もしエリア・サムエルが自らの家庭を治めることができていたら、イスラエルは王を立てる必要がなかったかもしれない。そう考えますなら、私たちの家庭と国政、国の政治は区別されるものではなく、それはつながっているものです。一つ一つの家庭は小さなものでありますが、その家庭は私たちの世界の最小単位の社会であり、その社会が無数に集まったものが国家なのです。国の平和が叫ばれますが、このことの実現は神と共にある家庭における平和の先に国の平和があるのです。私たちの人生も過去に立ち返りやり直すことはできません。しかし今からでも遅くはありません。今からでも私たちの人生の優先順位を見つめ直しませんか。神の祝福は私たちの手の届くところに、昔からすでに今も、そしてこれからも、それはここにある。最後に、あの有名なナルニア国物語を書いた C.S. ルイスの言葉を持って、このメッセージを閉じたいと思います。もし私が、この世で一番愛するものよりも、神を愛するようになったら、この世で一番愛するものを、今よりもっとよく、今よりもっとよく愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために、神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番愛するものを全然愛していないという状態に進んでいってしまうのです。心に刻みましょう。第一のものを第一にするとき、第二のものは抑えつけられるのではなく、むしろさらに広がっていくのです。これが神の法則です。お祈りしましょう。天の父様、あなたはすでに私たちの前に、私たちがどう生きるべきかというプライオリティを私たちの前に置いていてくださることを心から感謝いたします。しかし主よ、私たちの差がはそこに目を止めるのではなくて、私たちの心は自分の目に正しいと思われることに注がれていきます。主よ、あなたがそのことをよくご存知です。そして私たちもそれなりの人生をここまで生きてきて、自分の目に正しいと思われることをし続けるということが、どれだけ危険に満ちているかということを見聞きしております。主よ、どうか願わくば、ゆえに、今日から、もう一度、このあなたが私たちに与えていてくださる法則を、我らの生きる法則と変えていくことができるように、どうぞお導きください。頑張れば頑張るほど、やればやるほど、なぜ空回りしてしまうのか、 そんなことを私たちは多々経験するものであります。主よ、どうか、このあなたの基準に生きることができますように。ここに集われましたお一人お一人の上に、またそのご家庭一つ一つの上に、それぞれがそれぞれのことに向き合っておられるかと思いますが、どうぞ主のご愛とお守りがその上にありますように、願くば神を第一としてこの家庭が築き上げられていくことができるように、どうぞお助けください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。